こんばんは、こんばんは、こんばんは。今日もまた違うマイクをね、使って録音をしています。今日のマイクはね、ラビリアマイクなんだけども、フィールド、ズームのフィールドレコーダー F2、それに同梱されていたラビリアマイクですね。で、それで、F2 に接続して32ビットフロートで撮った音声になります。このマイクはね、正直一度も使ったことがなくて、どんな音声になるのかというのがね、今回初めて使う感じになってたりするので、自分自身もね、ちょっと収録したものを聞いてね、どんな音になってんのかなっていうのが楽しみなマイクだったりします。ここ最近ラベリアマイクばかりを使っていて、やっぱりこういうその音声配信って、妙にその高価なマイクをね、使ってみてとか、まあまた逆に手軽にそのスマホのマイクでっていうね、ことでも、いいんだけども、なんかこのラビリアマイクが一番その声が安定して取れているというのかな。要は常にマイクと口元の距離が自分がね動いたとしても一定にあるから、なんかラビリアマイクでいいかもしんないなとかね思ったりしてますね。ただまあ飽き性なのでね、このラビリアマイクに飽きて、また違うマイクをとかね、また以前使っていた、オーディオテクニカのマイクとか、ああいうものにね、戻るんじゃないかなと思ってたりしますね。で、今日もね、またつらつらと話をしていくんだけど、実はこれはね、もう3回目のね、収録になります。最近はなかなかこう話したいことが結構こうあって、昨日もね収録だけはしたんですね。で一回収録してその余計な部分とかを切りながら編集を少ししていて、で聞いてると、いやなんか嫌な感じだなって、またね、思ってしまって、自分自身で。で、やめようと思って。前回のね、ことがあるからさ。で、もう一回、夜中になって、やっぱりちょっと話したいなと思って。で、また1時間半ぐらい話をしてたんだけども、今度はね、また違うマイクを使って録音してたら、今度はそのマイクがさ、うまく機能しないというか、それもラビリアマイクで、妙にその服と擦れてしまっている音がね、結構頻繁に入ってしまって、結局聞きづらい音声になってしまってね。いや、これをまた一個一個消していくのってもう日が暮れるわっていうのがあってね。昨日は、ふてってね、寝てしまいました。なので今日はね、3度目の正直です。でも3度目になると、もう1回目と2回目に話したことを、また同じことをね、話すのかっていう思いと、さすがに3回も話すと、結構話がね、整理できるよね。1回目思いつくままに話していることっていうのは、やっぱりなんかまとまりがないんだよね。自分自身で聞いていても、いや、結局何が言いたいのみたいなものがあって。で、1回取り直すと、割とこう、まとまっているっていうね、ものがあるからさ。3回目でもね、また同じ話をするとなるとさ、かなり、ね、精度が高まった話がね、できるんじゃないかなって 思うんだけども。まずね、ブルージャイアント、ジャズ漫画。で、あれを法学のこちらの方でも共有していただいて、映画を見に行って、いや、すごい面白かったと。で、俺もこの漫画はね、すごい、以前から気になってはいて、割と俺の周りでもなんか面白い漫画ないっていうと、結構やっぱり多くの人がね、このブルージャイアントを勧めてくれるんだよね。で、一巻だけ読んで、いや、面白いなと思って、で、そのまま、2巻3巻でね、読まないままに、時が過ぎ去ってしまったんだけど、で、これがね、映画化になるということで、ああ、なんか見てみたいなっていう作品で、気がつけば公開されていて、で、しかも話題になるっていうね、ものもあってさ、まあそんな風に共有していただいて、いや、すごい面白かったとか、あとちょうど金曜日にラジオ聞いていて、鈴木治、彼もあの映画見に行ったみたいで、ものすごく良かったと。で、あの映画っていうのはそのライブシーンを見るような映画だっていうね、話をしていて、で、それを聞いてなおさらね、ちょっと見たくなったね。で、やっぱりあのブルージャイアントって、コミックでね、一巻だけとはいえさ、読んでみて、いや、やっぱりあの音楽を漫画にするっていうこと自体がすごいなと思って。だって音楽だからさ、音が聞こえてきてとかね、そういうものがあって乱暴だし、音楽なわけだからさ。でもそれはああいうふうに漫画で、ね、表現することの凄さとか、チャレンジってやっぱりすごいよなって思っててね。で、それがああいう今度アニメになればさ、実際にあの漫画の中で描かれていたジャズがね、聴けるわけでしょ。だからまあ実際あのアニメでね、流れてくるジャズというものは本物の音になっているんだろうなっていうこともあるし、一番その興味を持ったというか見てみたいなと思った一番大きい理由って、その、あの映画館で音がいい、あの空間でジャズを聴いた時にね、どういう風に聞こえてくるのかなとかね、どんな音で聞かせてくれるのかなとかね、それにものすごいね、興味があるんだよね。いわゆるジャズって、やっぱりミニマルな、ね、ものだと思うからさ、そんなに大きな会場とかね、すごい大きいライブハウスで、というものではなくてさ、まあ、どうなんだろう。ブルーノートとかでも200人とか、それぐらいなもんじゃないかな、お客さんってね。要はそれぐらいの大きくてもね、規模感で、楽しむ音楽だっていうものを考えたときに、ああいう映画館でしかも大スクリーンで音響が良くてっていうね、ああいう場所でジャズってどんな音でね、見せてくれるのかなっていう、それがものすごい興味がね、あるんだよね。だからまあ漫画のストーリーとかね、アニメのストーリーとかあるんだけども、なんかそれ以上に、この鈴木治の話にもあるように、そのライブシーンを見に行くっていうものを見るとさ、なおさらどんな音でね、聞かせてくれるのかなっていう、それにね、ものすごい興味があるアニメだったりしました。ただね、このさ、俺のわがままバディが映画館にね、連れて行ってくれません。スラダンもまだね、行けてないし、スラダンあんなに好きってね、こういうトークの中でも話をしてきたんだけど、未だ見に行けてないしね。トップガンも結局、家でね、見るということになったし、なかなか映画館はね、ダメなんだよね。以前もちょっと話したけども、映画館、 その閉所恐怖症だからさ、あの映画館の暗闇で上映中ね、基本的には動けないでしょ。あのなんか閉塞感みたいなものがね、苦手なんだよね。だから映画館で、なかなか行けなくなってしまったというね、ものがあって、以前はそんなことがなかったんだけどね。なんかね、そんなわがままボディになってしまいました。だからまあ家で見れるようになるまで、ね、スラダンにしろ、このブルージャイアントにしろ、気長にね、待つしかないかなって思ってたりしますね。ただまあこうしたジャズをあの映画館のあの音響設備の中でね、どんな風に聴かせてくれるのか、それにね、興味があるね。で、いろいろあるんでしょ、映画館にも。その音響の音にこだわった映画館とか、まあスクリーンが大きいとか小さいとか、なんか風が出てくるとか、椅子が揺れるとか、いろいろあるんでしょ。だからできる限りなんか音がいい、そういう音で楽しめる映画館でね、見てみると、ブルージャイアント、ジャズの映画だったりするからね。またちょっと家で、じゃあ CD でとかね、サブスクでとか、実際のこうジャズクラブで聴くような、ああいう音とはまた違う、なんかね、ジャズの音が体験できるかもしれないなって思ったね。あとはね、見ました。武藤の引退試合。まあやっぱりアベマの切り取りを見たり、あと様々な武藤の記事を読むほどに、やっぱちょっと見てみたいということで、初めてアベマのペーパービューでね、見てみました。なんか 20% オフかなんかになってて、4000いくらぐらいだったかな。でもこういうもうその、格闘技系って本当にペーパービューでっていうのが、まあ増えてきたよね。その今までって、こういうね、格闘技ってテレビでやって、無料で見れるっていうのがさ、当たり前だったりはしたんだけども、まあやっぱりここら辺の格闘技とかプロレスみたいなものとかね、まあスポーツもそうだね、F1 とかもそうだし、サッカーとかも結局こういうふうにペーパービューみたいな形で見たいのであればお金を払ってっていうね、ものが今後は主流になっていくんだろうね。で、だからそれでやっぱり思うのはさ、こういうふうに武藤の引退試合って、普通に買えばさ、5000円するんだよ。で、それを高いか安いかっていうものよりもね、要は、この一人5000円ぐらいの単価のものを今までっていうのはさ、いわゆるテレビで放送するときに、ああいうその様々なスポンサー企業が、そういう費用っていうものをさ、全部負担していたっていうことなんだよね。だからまあ無料で見れたというね。まあ必ずしも計算式がね、今回のこの5000円と合うということではないんだけども、一例としてはさ、ああいうふうにテレビで無料で見れていた、ああいう K1 とかさ、大きな年末のね、ああいう格闘技イベントみたいなものっていうのは、何百万人、何千万人っていう人が見ていたとして、まあ要はそれぐらい、一人ね、まあ5000円はいかないけども、まあ一人1000円なのか2000円なのかっていうね、それぐらいの、まあなんていうの、視聴料金を取るぐらい、要はお金がかかっている。そういうものを無料で見れていたっていうのは、もうすべて、ああいうね、企業が、広告としてね、出稿していたから見れたっていうね、ことなんだなって、なんか思ったりしたね。で、全部の試合は、まだ見てないんだけども、まずもう何にしろ、武藤戦が見たかったりしたからさ、 見たんだけど、いやもうね、一番の感想は、男に生まれてよかったなって思った。一番は。それはああいうその武藤のああいうね、今回の引退の試合を見てもそうだし、あと古舘一郎がその猪木にね、古舘が仕送った時のように、武藤の引退試合においてもさ、古舘がその、死という名の思いの丈だね。あれは古舘一郎の、そういうものをね、まあ2分3分ぐらい、リング上でね、マイクパフォーマンスをするというものがあったんだけど、それをこう聞いていて、思うのは、いや、男に生まれてよかったなって、ものすごいなんかね、思った。まあなんか今、ね、この間も話したように、男、だから女だからっていうさ、そういうものがなんか妙にね、こう気軽に使えないようなさ時代ではあるんだけど、でもね、やっぱりこういうそのプロレスみたいなものを見ていると、いや俺は本当に男に生まれてよかったって思ったの。要はさ、ああいう古舘のその送る言葉みたいなものもそうだし、ああいう武藤がね、戦う姿もそうだし、あの試合をさ、見に行ったプロレスファンの人、武藤ファンの人たち、すべてがそうなんだけど、こんなにもさ、一つのことで、シンプルにあのリング上で戦う姿に、これだけね、熱くなれるっていう、このさ、熱く生きれるあの武藤の姿とかね、熱く語れる古舘一郎の姿とか、熱く応援できるああいうファンの人たちの姿を見ていると、やっぱりさ、男の中にはさ、単純に強いもの、かっこいいものとかね、そういうさ、ものに素直にね、その恥ずかしげもなく、こう夢を見れたり語れたり、ね、夢を託したりとかさ、できる生き物なんだなって思って、だから男という生き物ってね、改めて思うのは単純で純粋なんだっていうふうにさ、思ったりね、したね。だからシンプルに強いものに憧れるし、強いものに魅了されるんだって、それをね、すげえ思った。うん。いや、この性別がどうとかこうとかではなくて、そういうものをさ、やっぱり持ってるんで、根本の根っこのところに。いや、それはまた男で女で区分けしないで、女でも持ってる人いるよって言うかもしんないけど、いや、それはそれでいいよ。持ってたら持ってたで。いいんだよ。そんなね、ややこしいことはいいんだよ。純粋に、あの武藤圭司という男の生き様、あの古舘一郎のプロレスを長年にわたりね、実況してきたさ、もう本当に先駆者だよ。まあもちろんその前にも前日の、ね、いろいろいるよ、アナウンサーの人もいるけど、でもやっぱりプロレスというものを一つね、あれだけ巨大なエンターテインメントにしていったっていうのは、やっぱり古舘一郎の、あの解説能力っていうのは、やっぱりもうすごかったからね。要は、ああいう人の姿を見て、やっぱりね、かっこいい。生き様がかっこいいっていうさ、シンプルにね、そういう強いものに憧れを抱いてしまうっていうのは、俺はなんか改めて、あの会場にね、足を運んでいた、人たち、解説に並んでいた、面々、タケルとかさ、あと、棚橋とかさ、長野とかさ、長州とか藤波とか、タイガー・ハットリとかね、列席してたりはしたんだけど、やっぱりああいう面々の顔を見ていてもね、やっぱりさ、あの世界がいいんだよ。あの世界に憧れるとかね、魅了されるっていうのは、俺はやっぱりある意味、 男であったからっていうね、それをねすげえなんか思った。俺は今回のこの武藤の引退のね試合を見てて、俺自身がねすげえ男に生まれてよかったなっていう、男に生まれたからこそこういうなんかものにねすげえもう何年も3年もさ光魅了されで、引退試合でねこれだけなんか純粋にね胸を熱くしてしまうっていうものを見るとさ、そのことをね一番真っ先に思った。であとまあ本当にまあ今日はちょっと武藤を語ろう。まあ今回のね試合見ててくしくも言ってたのが、まあその三沢光晴とかね橋本真也って引退試合ができていないんだよね。その前に亡くなってしまったからさ、要はそういう二人の思いもあってやっぱり武藤はこの三人の引退式にしたいっていうね思いがあったりもして、武藤自身も口にしていたし、試合が終わった後にさ会場に大きくこの三人の写真が映し出されるんだよね。で何よりも試合中にさ橋本真也のさ毛下げりチョップとかね DDT とかさ出すんだよ。でその後にさ三沢光晴のさエメラルドフロージョンとかさ見せるんだよ。俺はねこの記事を読んで、でどうしても見たくなったんだよね。で実際に見てみたらねもうダメだね、やられるものがありすぎて思い出すとね腹声になるわ。本当にいやこの橋本とね三沢の思いを一緒に引き連れてリングに上がり、あの二人の分もね引退式をこうやってねやっていたんだね武藤はね。まあそういうシーンもあるし、あとはやっぱり入場していくあのすごい高揚感ってやっぱりね、あの95年武藤高田戦、それをねすげえ思い出した。あの時のさ興奮ともう同じような興奮がねあったね武藤の入場シーンには。ですげえ重なったわ。本当にあの試合と重なった。まあ試合の内容はね全然違うけれどもさ、でやっぱりなんか見てて思うのは、なんで武藤ってこんなにもねその多くの人を引きつけてやまないのかなっていうものをね思った時に、その武藤のあの見せ方とかね、プロレスの中での見せ方とか、グレート無駄になってみたり、アメリカンプロレスのようなああいう武藤がいたり、またこうひょうひょうとしたものがあったり、前日に行ったりノアに行ってみたりっていうね、いろいろそのあるんだけども、やっぱり武藤が一番多くのねファンを引きつけて、で未だずっとね忘れられないっていうのがやっぱりこの武藤高田戦、これにねあると思うんだよね。だから猪木なんかで言うとさ、猪木あり戦みたいなものだね、本当に世紀の一戦と言われるようなさものがあったりして、やっぱりこういうふうになんかもちろんねいろんなプロレスラー歴史にね名を刻むものがあるんだけども、俺の中でやっぱり強くね印象に残るレスラーってこういうずっと忘れられないっていうね、本当に凄まじいというかすごい試合をねしてきたレスラーが多いよね。猪木だったらアリセンだしとかさ、まあ他にもいっぱいあるけれどさ、だから武藤であれば高田戦だし、じゃあ前田であればそうだな、俺やっぱり前田のあの引退試合のカレリンでやったやつとかね忘れられないよね。あの前田がさ簡単に引っぺがされるからね、リングからね、 まあそういうものがあったりとかさ、やっぱりね、強くずっと記憶に残る試合をね、やっているっていうものがさ、俺の中で残っているね、好きなレスラーの中にあって、まあ武藤で言うとやっぱりあの高田戦なんだよね、どうしたって。で、やっぱり高田にね、勝った、あれで魅了されて、あの時の武藤という人をね、追い続けているっていうさ、ファンの人もね、多いんじゃないかなと思ったりもしてね。で、この武藤の引退試合を見てさ、改めて、YouTube だったかな、どっかに落ちていた武藤高田戦で、見直してみたりしたんだけど、いや、やっぱり興奮するね。要は一番最初さ、あの会場をね、こう舐めていくようなところから入っていくんだけどさ、あの試合って、まあ、新日仕切りのね、試合で、いわゆるユインターがさ、もう財政難だったんだよね。もうニッチもサッチもいかない。ああいう対抗試合をやらないとさ、いや、本当にユインター終わってしまうっていう財政難のタイミングでね、ああいう対抗戦というものに乗り込んだわけだからさ。ユインターからすると、まあ、新日仕切りでね、やってもらわない限りは、あれほどの大きな興行っていうのはできなかったからね。とはいえさ、やっぱりあの会場を見ると、本当に真っ二つに分かれるわけでは、ファンの人が。ユインター側と、新日側。綺麗に分かれた感じがね、あって、新日仕切りだからさ、新日一色かっていうとそうじゃないんだね。しっかりとユインターもいて、新日もいてみたいなさ。その中でね、あの二人が戦っていくっていうさ、で、まあ最後はね、あの武藤がドラゴンスクリューから四の字固めでギブアップでっていう、あの試合の閉じ方。あれがね、あの当時、リアルタイムでやっぱり見てたりしたからさ、あの当時は、まあ、俺もガキだからさ、いや、なんで四の字固めでギブアップって。だってさ、四の字固めって、だいたい小学生の頃にプロレス技やるって言ったら、コブラツイストか、インディアンデストロックか、あと、四の字固めかさ、そんなもんじゃん。あとまあ、殴るとかね、蹴るとかさ、あるけれども、そういう子供がやりそうな四の字固めで決めたっていうね、あの試合に、当時見ていたときは、いや、すげえ地味だなって思ったの。決め技がね。で、その、武藤がね、控え室に入るとさ、猪木からね、いや、武藤、しょっぱい試合だったなっていうふうに言われたっていうね、話をしてて。だから、まあなんかその後、武藤と高田の対談しているようなね、記事を読んだりしたんだけど、まあ、武藤はあんな風に言われたのが、あの時の第一試合にさ、石沢とかね、永田とか、桜庭とかさ、金原とか、やったタッグ戦があって、かなりガチガチの試合だったんだって。で、ああいうのが多分、猪木さんは好きだったんじゃないかっていうね、まあ、武藤は話をしていて、要はいわゆるさ、ガチガチの、本当のなんか、対抗戦というのかな。ガチの勝負みたいなさ。でも一方、武藤はさ、ああいう、ね、入場シーンなんか、もうアメリカンプロレスのさ、過剰なまでの演出で入ってくるわけじゃん。まあ、そういうものを見てね、猪木さんは、いや、しょっぱい試合しやがったって、そういう入場のシーンから含めてね、のことを言われたんじゃないかなっていうふうに武藤はさ、話してたりしたんだけど、でも俺は、それもあるかもしんないけど、やっぱりなんか子供ながらに思った、要はあの決め技がさ、一番プロレスの王道中の王道、地味だね。四の字固めで勝ったっていう、あれで試合が決まったっていうことに、かつてね、猪木の付き人であったさ、高田があの四の字固めでギブアップしたっていうことも含めて、武藤も四の字固めで決めたっていうね。 ああいう全部を含めて、あれだけね、6万人だ、5万人だっていうさ、ね、観客が入ってさ、やったもう最大の一倍、一大イベントだよ。そのメインイベントの対抗戦での決め技が4の字固めっていうね、ことで、俺は猪木は、いや、しょっぱい試合しやがってっていうね、ことだったんじゃないかな。要は武藤にだけ言ったんじゃなくて、高田にもね、いや、4の字固めでギブアップするって、しょっぺえよっていうね、そういうことだったんじゃないかなって、なんかね、改めて見てて、思ったりしたんだよね。ただ今こうやって武藤のね、引退する試合を見てるとさ、やっぱり子供の時はね、あの4の字固めってあんな地味な技でっていうのは思ったりはしたんだけど、でも今にして思うとさ、あの4の字固めで決めたっていうのは、やっぱりね、新日から出ていって、プロレスから格闘技に移行していったさ、いわゆるああいう前田筆頭とする UWF のね、流れに、プロレスこそ最強なんだっていうね。それをね、やっぱり体現したかったんだろうね。で、行き着いた技は、ああいうね、四の字固めだったんだなっていうふうに思うと、武藤ってこう、一見さ、そのアメリカのショープロレス的な風にね、思われがちなんだけど、それは、あくまでも、なんて言うんだろう、ああいう入場シーンみたいなものだけであって、試合の内容とか見てるとさ、やっぱり圧倒的猪木の系風を継ぐさ、ストロングスタイルのプロレスなんだよね。うん。だからグレート無駄で、ああいう演出をしたりとかね、武藤の今回の引退試合でのあの入場シーンとかもさ、ものすごい派手だしね、見せるものがあるんだけども、でも試合自体っていうのはね、やっぱり新日イズムだなっていうものをさ、すごい感じたね。だからやっぱり古舘が言うように、いわゆるああいう昭和のプロレスっていうものは、武藤の引退によってね、本当の意味で一つ区切りになったっていうね、ものがあるなっていうふうに思ったな。あとはやっぱりムーンサルトね、切り抜きみたいなものでは断念するシーンがあって、まあ試合中にやるのかなと思って、ムーンサルトね、2回ぐらい試みるシーンがあるんだけども、やっぱりね、断念するんだよね。で、その後に試合後のインタビューで、いや、ムーンサルトをね、断念した思いはみたいなインタビューがあって、まあやっぱり、家族の顔が浮かんだり、医者のね、先生の顔が浮かんだりして、要はね、ビビったっていう話をね、してた。あ、なんかインタビュー、試合後のインタビュー見たんだけど、すんげえあっさりしてんだよ。もうあっさり塩味みたいな感じで、ものすごいその39年というね、長くて重いものを背負ってきたプロレスラーの終わりにあるようなさ、こう、湿った重さがあるような、そういうインタビューじゃなくて、本当になんかあっさりしたインタビューで、まあ武藤らしいなっていうものがね、どこまで行ってもあるね。ああいうなんか人柄も、やっぱり武藤の魅力にあるんだろうなって思ったりしたな。一方最後の対戦相手となった内藤哲也。俺は初めてだね、しっかりあの人のプロレスする姿を見たのが。で、初めて見て、あ、こういうキャラクターなんだっていうのもね、正直初めて知ってさ。で、なんで武藤は最後にこのレスラーを選んだのかなとかね、いろいろ考えてたりもして、なんか順当に行けば思いつくのは棚橋だしさ、棚橋はもう武藤の弟子みたいなね、レスラーだからさ。でもなんか年齢を見て思うのは、もう棚橋って46歳なんだよね。で、一方この内藤は40歳で、まあやっぱりなんか、武藤の 嗅覚がそうさせたのか、まあその将来ね、このプロレスというものをさ、牽引していく人としてこの内藤というねレスラーを選んだのか、まあその明確な理由ってわからないんだけど、まあなんかインタビューとかにね答えてるものがあるかもしれないんだけど、ただなんで内藤をね選んだのかなっていう思いをねありながら見たりしてたね。いわゆる内藤とか今の時代のやっぱり新日のプロレスって、いわゆるそのアメリカの小的なプロレスにねだいぶなってきて、いわゆるそのストロングスタイルみたいなものから転換しているような印象があるんだね。しっかりとかけてないからね、そういうプロレスもあるのかもしれないけれども、でもそういうアメリカのプロレスのようなものになってきたっていうものは、なんか今回のこの内藤のパフォーマンスとか見てても感じたりしたな。ただやっぱり俺はもうダメだね。なかなかハマんないね。やっぱりもう新日のね、ストロングスタイルだからさ、もう どうしたってこうしたって。で、あとやっぱりもう込み上げてしまったのは、あれだな。蝶のね、蝶のをさ、リングに上げたっていうのは、やっぱり最後ね、武藤は、蝶のとどうしてもやりたかったんだよね。蝶のは腰の手術をしても、やっぱりなかなかね、足が自由に効かないっていうね、状態で、その杖みたいなものをついてね、入場してきたりもしてたしね。でも最後、蝶のをさ、リングに呼び入れてね、タイガー服部にレフリーさせて、実況も辻さんがね、かつての辻さんがやったりもしてさ、あのなんか、時代のね、プロレスを本当に最後の最後、ファンの人たちにね、見せてくれて、あの蝶野のさ、剣がキックからね、STF をかけていくっていうさ、いやもう、あそこもダメだね。泣いたわ。思い出すと泣けてくるわ。あのなんか STF のさ、あのカメラアングルが懐かしいなと思って。要は、蝶野が後ろから STF かけて、あれ首をこう上げるじゃん。で、大体カメラって、STF かけてる時って、あの苦悶の表情をしている選手のね、かけられている側の選手を抜くからさ、大体カメラ正面から撮るんだよ。で、後ろにあの蝶野がね、STF をかけてるっていうさ、あのカメラアングルがさ、いや、すげえなんか懐かしいなと思って。で、最後ね、武藤はあの蝶野の STF でギブアップしてしまうんだけども、まあ2分とか3分ぐらいだったかな、あの試合は。このさ、足腰を痛めてね、もう全然動けないっていうこの2人が、本当に最後ね、リングに上がって、ああやって交わるものをね、見せてくれたっていうのは、もうただただ、本当に、胸がね、熱くなるものしかないね。やっぱりあの試合を見てても、最初の話になるんだけど、いや、男に生まれてよかったわっていうふうに思うよ。あの試合にさ、こんだけね、引きつけられて、感動を覚えてさ、純粋にあの二人がさ、やっぱかっこいいわっていうふうにさ、どうしたってもうその言葉しか出てこないわけで、あそこにさ、いや、なんで STF でギブアップしちゃうのとかさ、なんであんだけ動けんなら、じゃあ蝶野と武藤やればよかったじゃんとかさ、そういうわからんちんのさ、思いなんかみじんも出てこないわけじゃん。もうあの二人が戦っている姿だけで、もうね、あの武藤や蝶野のプロレスを見てきたファンからしたらさ、もうあのシーンだけで、米3勝ぐらい、3勝だよ。2杯3杯じゃないよ。1勝2勝の世界だから、食えるわけだからさ、あの姿にね、純粋にもうあの生き様にね、かっこいいとかね、涙するっていうね、 このなんかね、湧き上がってくるものっていうのはね、俺は本当に男に生まれてよかったってね、思った。本当にかっこいいね、あの二人は。あの、三沢光晴とさ、武藤がタッグを組んで、圭介と長谷組とね、やっているものがあったんだね。知らなくて、武藤のなんか20周年だったな。前日に移籍してからの前日仕切りの試合だったみたいなんだけど、初めて見てさ、いや、これはもう夢のタッグみたいなもんじゃん。ゴジラとガメラが合体したみたいな感じだからね。で、この、武藤と三沢のタッグもね、すげえ面白かった、この試合。初めて見たんだけど。要はさ、三沢も武藤のシャイニングウィザードとか、やったりね、してるんだよね。いや、かっこいいなぁと思ってね。こういうところから、まあ、三沢とね、こういう武藤の交流ってあったんだなぁとかね、知ったりすることもあって。いや、本当になんか、終わったな。本当になんか、一つのね、本当の意味での、苦闘点となるような、武藤の引退だったりしたね。まあ、またあれだね。ちょっといろいろと、昔の試合を見ていないやつとかね、結構、あるからさ、俺も新日は本当にもう2000年に入ってからぐらいって見なくなってしまったからね。全然ね、追いかけなくなってしまったから。それ以降が、この三沢とかね、橋本もいろいろ、橋本とかもさ、新日抜けてね、01とかああいうところでやっている試合って全然知らないから、結構意外な人とタッグ組んでたり、試合やってたりね、するものもあったりして、ああいうその新日を出てからのものがね、案外知らないものが多いから、改めてね、掘ってみたいなって思ったりしたな。まあ、武藤はさ、死んだわけではないからね。なんかひょうひょうと、まあ YouTube で、ああいう長州との絡みとかね、いろんなもので、こうかつてのね、プロレスファンの人たちを、またこう魅了したり、楽しませてくれるんじゃないかなと思ってね。この長州とさ、あの、武藤の絡みは本当に面白いよね。二人であの、コロナ禍の時にテレビ会議みたいなものをね、テレビ通話してるやつとかさ、すげえ面白いもんね。まあ、やっぱりね、一つの時代が終わってしまったな。あとさ、武藤高田さんを見てて思うのはさ、まあもちろん、武藤もね、かっこいいんだけども、あの、高田のさ、なんていうの?あの体のバランスっていうのかな?あれはさ、俺一番日本のレスラーの中で一番かっこいいスタイルというのかな?体のバランスというのかな?あの顔の小ささとかね、上半身の形とか足の長さとかさ、やっぱり高田ってそういう意味ではレスラーの立ち姿のビジュアル的なことで言うとさ、俺はナンバーワンじゃないかなっていうふうに改めて思った。高田はやっぱりあのビジュアルが本当にねかっこいいよね。で、あの、高田武藤戦の時のさ、なんか今にして思い出すのが、今回に見てて、なんか武藤が頬から出血してたんだよ。で、まあ何がきっかけかっていうのがね、ちょっとよくわからなかったんだけど、なんとなく思ったのは、あの内藤が履いているさ、あのパンツあるじゃん。ああいうのがなんか飾りがしてあって、ああいうものが擦れてね、なんか顔とか切ったのかなって、まあちょっと思ったのね。でさ、最近のレスラーっていうか、まあこの内藤を見てるとさ、いわゆるストロングスタイルの昔のあの、黒パンとかさ、赤パンとかさ、 ああいうものではないわけよ。今過剰になんか装飾してあるレスリングのね、ああいうコスチュームになって。でもさ、かつてのああいう武藤高田戦の時って見直してみるとさ、まあ高田はレガースしてたりとかあるんだけど、あの高田のさ、こう薄紫のあの何パンツ、あれはかっこいいね。でそれに対してのさ、武藤はさ、あれ一見赤に見えるんだけど、あれってオレンジ色だと思うんだよ、多分。あのマクラーレンのさ、あのホンダのマクラーレンあったじゃん、F1 の。あのマクラーレンカラーにも似たような、レッドオレンジっていうのかな。パッと見赤に見えるんだけども、赤っていうね。あのマクラーレンもさ、あれ赤に見えるんだけど、赤じゃないからね、あの色ってね。どっちかっていうとオレンジ色に近いからね。そういうようなね、リングコスチュームというか、リングパンツ履いててさ、やっぱり、あれだろう。ああいう黒パンとか赤パンとか。あれこそがストロングスタイルだよ。猪木の黒パンツにさ、かなうものはないよ。馬場は赤だけどね。ハセは黄色だしみたいなさ、ものがあったけどさ。だからそういうものもだいぶね、変わってきたよね。今どうなんだろうね。ああいう黒パンツ一丁でやっている人って、いるのかね、レスラーに。まあ、いるか。いるっちゃいるか。プロレスはな、面白いよな、本当に。本当に夢があったわ。やっぱり未だに、いろいろ格闘技はあれど、もうプロレスが一番強いってね、思ってるわ。どうしたって。いいね。あとその武藤高田戦を見てて、その次に流れてきたのが、まあ高田が破れてね、控室に行くシーンで、観客がさ、まあやじで、高田は前田が泣いてるぞってもう何回も何回もさ、言う、まあ、ファンというか観客の人がいたりしてさ、いやなんか、いいなというか熱いなと思ったりしたな。まあ今もああいう風なものってあるのかね。まあプロ野球とかもヤジがどうなんだろう。さすがに減ってんのかね。やっぱり前はさ、プロ野球とかこういうプロレスやって、ヤジがめちゃくちゃ、ね、ひどかったじゃん。で、今ってなかなかね、そのヤジってどうなのかっていうものがあるからさ。でも言う人は言うのかな。相変わらずね。いやなんか、いや、高田、前田が泣いてるぞ、前田が泣いてるぞ、ってもう何回も言うのを見てるとさ、いや、熱いなって思った。本当に熱いよね。プロレスのファンの人はね。やっぱりあの、ユーインターの高田に、ね、ものすごい夢を馳せていたファンも大勢いたし、あの時、ユーインターは、プロレスの中ではナンバーワン最強って歌ってたからね。その高田が負けたわけだからね。そりゃユーインターのファンからしたらさ、いや本当に言いたくなる。まあ前田が泣いてるかどうかっていうのはね、あるけどさ。いやもういいな。もう本当にいいわ。もうみんな好きだわ。みんな好きな、一番最初の始まりがね、俺にとっては、やっぱり猪木だからね。その、前田も言ってたんだけども、俺たちっていうのは、結局みんなね、猪木という病に侵されていたんだっていう。いつまでも猪木のあの影をね、追い続けているっていうさ、ものがあって、やっぱり、あそこら辺の時代のプロレスを見てきた、ね、特に新日ファンなんかからすると、もうずっと猪木のね、あの幻影を追い続けるしさ、猪木のね、あの新日っていうものをさ、ずっとね、あの時代こそが最高だっていうね、ものがね、ずっと あるよね。それはもう1にも2にもやっぱりあの猪木というね、存在がいて、で、そうだ。あともう一つやっぱり思ったのは、今回さ、こうやって武藤がね、ああいうふうに蝶野を呼び入れてさ、ああやって最後の最後で、任せてくれたっていうね、ああいう演出って、あれもなんか一つやっぱり猪木イズムみたいなものがあって、猪木ってやっぱりああいうそのファンの人たちが喜ぶ、ファンの人たちが期待するものをしっかりとね、毎回毎回もう何十回となくさ、見せてきた人なんだなって思うよね。ああいう異種格闘技戦みたいなものから始まってさ、IWGP みたいなものをね、創設してみたりさ、いや、なんか、小川連れ込んでね、足元ね、ぶっ壊してみたりとかさ、ああいうものっていうのがやっぱり、猪木イズムだよなっていう。で、誰だったかな、船木だったかな、前田だったかな、古田一郎かな、ちょっとはもういっぱい見すぎて混同してるんだけど、結局アントニオ猪木という人は、すべてね、手放してしまったっていう、その新日もそうだし、ああいうタバスコをやっていたようなね、企業とかもそうだし、まあ様々自分のその身近にいた、ああいうね、レスラー仲間みたいな人たちもそうなんだけども、すべてを手放してしまった人で、やっぱり最後は、人は一人で死んでいくっていうね、ものを見せてくれたみたいな話をしててさ、だから、ああいうその新日であるとか、ああいうね、猪木がやっていた企業みたいなものを手放さずにさ、ずっと継続してやっていたりしたら、いや、とんでもない、ね、ものになっていたんじゃないかっていう話をしてたりもしてね。やっぱり猪木という人は、その一つのものだけにこだわり続けて、そこにずっと居続けるっていうことが、やっぱりできなかった人なんだろうね。その破壊をしていくことでまた新たなものをこう生み出していきたいっていうさ、そういうものがものすごい強い人で、常になんかずっとね、なんか現状に満足していない。で、また世の中のね、なんかそういう空気感みたいなものをさ、感じ取って、ファンの人たちが喜ぶものをね、見せるっていうことをさ、ずっとその、発信し続けてきた人なんだなっていう。で、そういうやっぱりああいう猪木のファンの人たちを魅了するね、ああいう演出や見せ方っていうのはさ、やっぱり武藤とか蝶野とかさ、橋本とかもね、そうで、みんなやっぱり引き継いでたりもして、ファンを沸かせる見せ方、試合っていうものをみんなしてきたよね。蝶野の NWO、まあ当時ね、やいと。言われたりしたけどさ、でもあれだけちょっとね、ファッション革命的なものをさ、あのゴリゴリの汗臭い新日にさ入れ込んできたっていうのは、やっぱり一つの革命的なねものだったし、またなんかああいう橋本の、なんだろうねなんだろうね、橋本はね、俺はあの人間臭さがもう大好きだったりしたからね。でも橋本って技の種類なんかで言うとすげえ多い選手だったと思うんだけどな。あのなんかずんぐりむっくりした体型に似合わず技の数は多かったりもしたしね、強力な技をいっぱい持ってたりもしたからね。橋本はもう大好きだな、あれな。チンだね。愛してやまないよ。もう長州とかももうまさにそうだよね。いろいろ。あれど、やっぱりああいう猪木の影響っていうものを色濃く受けたレスラーだよね。藤波は何言ってるかわかんないし、滑舌悪くて。でも藤波もやっぱり革命的なレスラーだったりしたからね。ジュニアから始まってさ、いや、あんなになんかリング外に飛んでっちゃうんだ、みたいな。初めて見たわけじゃん。まあ、その前に、まあ、ミルマスカラスとかいたが、でも日本人選手としてはさ、 あんな風にリング外に飛んでいくシーンって見たことなかったからね。藤波が俺初めてだな。グラン浜田もいたか。グラン浜田とか、まあ藤波が日本にはいたね。で、その後にタイガーマスクでね、四次元殺法になっていくというものがあったりしたんだけど。佐山悟は引退試合ってしたのかな、あの人。どうなんだろうな。いや、新日はやっぱり好きな選手ばっかだな。みんなね。マサ、斎藤とか、八つとかいたね。八つはなんか足を切断してしまったんだよね、あの人ね。糖尿かなんかでね。あと、新日で、といえば、まあ、前田はもう優に及ばずだしね。まあ、やっぱりあの、初代のね、UWF の面々はみんなかっこよかったね。スタイリッシュだったもんね。うん、本当に。あの UWF で女の子のファンが一気にね、増えたっていう、当時ものがあったりしたからね。いわゆるもう、イケメンばっかりなわけじゃん。前田だ、高田だ、山崎だ、みたいなことがあったりしたからな。いや、なんか話にまとまりが全然ないな。まあ今日はちょっと武藤ね、引退試合を見てという話を、だらだらとしてしまいました。まあ一つ、本当の区切りだね、うん。まあプロレスはね、これからも続いていくし、なくなるものではね、ないからね、続いていくんだけれども、俺の中にずっとあったね、一つ、この猪木イズムを継承する昭和のプロレスというものは、本当にね、武藤のこの引退によって、一つ不当点をつけられたかなという感じでした、うん、いやもう最高にねかっこよかった。改めて言うけど男に生まれてね本当によかった、うん、今日はねそんなところです。おやすみなさい。